特集、ルールを守ってゴミの排出と分別を。生活の中で必ず発生するゴミ。ゴミの処理にはたくさんの労力と費用がかかっていますが、市民の皆さんにゴミの減量や分別に協力してもらうことで適切に処理ができます。金剛ではゴミ減量の取り組みやゴミの排出や分別についてお伝えします。環境政策課から。ゴミの状況。5年度のゴミ排出量は 29,254 トンでした。これは市民1人が1日あたり778グラムを排出していることになります。ゴミの収集・処理経費は13億3516万円で、市民1人あたり1万3000円の費用がかかっています。ゴミ処理経費の一部には、指定袋と粗大ゴミ処理券の販売収入が使われています。本市における指定袋制。本市では、ゴミの減量・資源化の推進のために、指定ゴミ袋による家庭ゴミの有料化・指定袋制を平成18年度から導入しています。指定袋制の目的は次の通りです。環境への負荷の少ない循環型社会づくりへの取り組み、ゴミ処理費用負担の公平化、排出者責任に根ざしたゴミに対する市民意識の向上、最終処分場の残余量への対応、ゴミの減量に伴うクリーンセンター経費、および最終処分費の軽減。燃えないゴミ用指定ゴミ袋の色が変わります。燃えないゴミ用指定袋については、燃えないゴミ以外のものや危険物などが混入していることがあり、作業員の安全確保からも、従来の緑色から透明に変更します。8月頃から流通予定ですが、販売店に並ぶ時期は、店の在庫状況によって異なります。指定ゴミ袋の入り数、価格などに変更はありません。従来品も引き続き使用できます。事業者との連携によるゴミ減量・リサイクルの取り組み。ペットボトルの水平リサイクル。トヨタ通商株式会社、サントリーグループ、ダイエー環境株式会社とペットボトルの水平リサイクルに関する協定を締結しています。これにより、家庭から出る使用済みペットボトルを再び新たなペットボトルへと何度もリサイクルすることができ、CO2 の削減と資源循環につながります。不要品のリユース、株式会社マーケットエンタープライズと連携と協力に関する協定を締結し、同社が運営するリユースプラットフォームおいくらを展開しています。おいくらは複数のリユースショップからの買取価格を比較し、手間なく売却ができるサービスです。まだ使えるものを廃棄する前に、ぜひご検討ください。廃食油のリサイクル。上田油脂株式会社、エネオス株式会社と、廃食油の回収促進及びリサイクルに関する連携協定を締結しています。現在は廃棄され未活用となっている廃食油の回収を促進し、有効的にリサイクルすることで、さらなる循環型社会を構築することを目的としており、市内の一部の小学校や 3R 推進センターで回収した廃食油をバイオ燃料へとリサイクルしています。パソコン・小型家電のリサイクル。リネットジャパンリサイクル株式会社と連携と協力に関する協定を締結し、同社によるパソコン・小型家電の宅配回収を行っています。回収品目にパソコン本体が含まれている場合、一箱分の回収料金が無料となります。プリンターなどの周辺機器も一緒に回収できますが、パソコン本体を含まない場合、モニターのみ、小型家電のみなどは料金が発生します。 使い捨てプラスチックの削減、ウォータースタンド株式会社と使い捨てプラスチックの削減及び熱中症対策の推進に関する協定を締結しています。ライフスタイルの転換やその定着を図り、循環型社会の形成に資することを目的とし、市役所1階ロビーにマイボトル用給水器を設置しています。市役所にお越しの際は、マイボトルを持参しご活用ください。給水器を利用できるのは市役所開庁時間のみです。5月30日金曜日はゴミゼロの日です。美化活動やゴミの減量、再資源化の啓発促進のため、各戸門前清掃などにご協力をお願いします。地域を皆さんの手できれいにしましょう。なお、各自治会などで清掃する場合の地域清掃活動専用ゴミ袋は環境政策課で配布しています。問い合わせ、環境政策課、電話 754-6240。 業務センターから、ゴミの排出に関するお願い。1、カゴやバケツなどはゴミ収集後、風で飛ばされやすくなるので、紐でつなぐ、重しを乗せるなどの対策をしてください。2、収集日当日の午前9時までに排出してください。前日などに排出している場合、ゴミ散乱被害の拡大につながるので、排出は当日に。3、ゴミ袋の口はしっかり縛ってください。縛れないほどの量、大きさのゴミは入れない。4、収集作業員は敷地内に入っての収集はできないので、必ず道路に面した場所に排出してください。5、空き缶、空き瓶とペットボトルは袋には入れず、カゴなどの容器で出してください。6、ペットボトルとトレイ類は同じカゴやバケツなどに入れないでください。収集日は同じでも収集車両が違うため、7. 土、砂、石は収集できないので、雑草などを排出する場合は、根についた土などをしっかり落としてから出してください。8. ゴミの積み込みは収集作業員が行います。収集車両に直接ゴミを入れるのは大変危険なのでやめてください。9. スプレー缶は使い切ってから必ず穴を開けて出してください。万が一、ご自身で穴を開けることが困難である場合は、業務センターにご相談ください。10、燃えるゴミの鳥獣被害を防ぐためには、蓋付きのゴミバケツがより効果的です。カラスよけネットの場合でも、二重や重しなどでネットの隙間からの侵入を防ぐこと、また、ネットの奥までしっかりゴミを入れることで効果が上がります。対策することで、ゴミの散乱被害は大きく違います。分別の間違いが多いもの。ゴミの分別の際に間違いやすい物品について排出方法をお知らせします。電池類、アルミ鍋、陶器、ガラスコップは燃えないゴミです。空き缶、空き瓶ではありません。燃えないゴミ用指定袋で、なお、電池類は必ず放電後に電極部分をテープなどで絶縁した上、透明の袋にまとめた状態で指定袋へ。ペットボトルのキャップとラベルはトレイ類です。ペットボトルについたまま、または外してあるがペットボトルと一緒に出さないでください。キャップとラベルは必ず外して透明または半透明の袋で。乳酸飲料の容器はトレイ類です。ペットボトルではありません。透明または半透明の袋で。分別方法や収集日など不明な点があれば業務センターにお問い合わせください。問い合わせ、業務センター、電話 752-5580。 クリーンセンターから、ゴミの分別と減量は市の公衆衛生の要です。クリーンセンターは、 破砕、焼却などのゴミ処理を行うたびに劣化は早まるほか、不適正な排出による事故などで施設や設備が損壊してその機能を失い、最悪の場合、長期にわたるゴミ処理停止になる恐れが常にあります。ゴミの分別や減量は、限りある資源の有効利用の促進やクリーンセンターの延命化にとって最も効果的な方法です。不適正排出による代表的なリスク。次のケースは、ゴミ収集車の故障やクリーンセンター内での圧縮作業中に発火、爆発などすることで設備などの故障や大規模火災につながります。使用済み電池類が燃えるゴミ用指定袋に入っていた場合、ゴミ収集車での圧縮による発熱、発火から故障や火災につながります。また、含有する鉛などの有害物質が焼却灰に含まれていると、最終処分場での埋め立てが受け入れられなくなります。穴を開けずに内容物が残ったままのスプレー缶を排出した場合、ゴミ収集車で他の空き缶、空き瓶と強く接触することで、発火、爆発し、ゴミ収集車の故障につながります。また、クリーンセンター内での圧縮作業中に発火、爆発することで故障や火災につながります。選定紙が長さ30cm以内及び直径3cm以内に処理されていない場合、焼却炉への投入経路を塞いでしまうことで設備の故障などにつながります。処理ができない処理対象外のもの、各種リサイクル法の対象品、建築廃材、事業で使用されていた物品、危険物などは処理ができません。また、土や砂、石は廃棄物ではないため、処理対象外です。クリーンセンターへの自己搬入は臨時的な対応です。本市の家庭ゴミは定期収集での排出が原則です。ただし、引っ越しや大掃除で短期間に多量のゴミが発生し、定期収集では排出が間に合わない場合に限り、本人によるクリーンセンターへの自己搬入を臨時的に受け付けています。搬入希望日の1週間前から2営業日前までの完全予約制で件数管理を行っており、時間枠や受け入れ量の目安を設けています。問い合わせ、クリーンセンター、電話751-0501。